77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけで、はい、今日もやってまいりました、
はい、
農業バラエティなやラジオなんですけど、うん、
はい、
先週はですね、まあ、先々週に引き続いて、
そうですね、
テーマ茶、お茶でしたね、
はい、お茶でした、はい
はい、ワールドなやラジオ、ヒストリーなやラジオを、織り交ぜてですね、はい、もう世界を舞台に、
ぐるっと回った、
はい、ぐるっと回って、いろいろな騒動をね、
そうですね、
はい、について触れたっていう、
はい、 そうでした、
そういった、はい、2回にわたってお送りしました、
はい
はい、
うん、
今日はですね、
はい、
もう今が旬のですね、
うん、
農産物についてお話したいと思うんですけど、もうこれ旬といえばですね、こう旬の上に竹冠を書いた、
うん、
あの農産物なんですよ、
うんうんうん、
はい、もうね、
うん、
もうお分かりですね、
うん、
はい、
毎日食べてます毎日食べてます
よかった、今日も
大好き。
じゃあ今日はね、楽しくいきたいと思いますよ、
はい、
はい、今日のテーマはタケノコです。
タケノコ、
農家バーなやのなやラジオ。はい、というわけで今日のテーマタケノコなんですけど、
はい、
奈美さんタケノコ大好きなんですね。
いや、もうめちゃくちゃ好き。
そうなんですか。
もう本当に好き、
私もタケノコ大好きなんですけど、
うん、
どうやって食べます？
基本は、はい、なんか昆布とかと一緒に、はい、昆布っていうんですか、
はい、
煮た、
あ、
煮て食べます、
はい、
あとはタケノコご飯
の煮物、あ、煮物にタケノコご飯にってことですね、
うんうんうん、あとはなんか豚肉の味噌炒めとか、
あ、そうですね、炒め物にもいいですもんね、うんうんうん、チンジャオロースとかにもね入ったりとかしてますしね。
ですね、でも煮るのが一番美味しいかな、
あ、そうですね、
はい、
タケノコいっぱい食べられますもんね、
煮たらですね。そうなんですよ、はい、あれだけでいいって感じ。
ああ、でも分かります。私もシーズンタケノコものすごい食べますもんね。
すっごい食べますね、はい、
なんか結構田舎に住んでるともらうんですよ、
うん、やってくるんです、タケノコが勝手に、は
い、で誰かがタケノコを掘ってきて玄関に置いていくんですよ、で多分あの人だよねみたいな感じで、そう、毎年持ってきてるからあの人だよねみたいな感じで、
うん、
であるんですけど、奈美さんのお家もそういうのあるんですか、
うん、なんかそうですね、ありますね、すでにありますね。
ああ、そうなんですね、うん、あ、もうね、もう始まってますもんね。
どこから取ってくるのかなと思いますけども、なんかね、よく見つけるなと思って。
そうですね、まあ、私の実家はまあ、ちょっと離れたところに山があって、うん、
竹林あります。
はい、竹林が、うん、はい、あって、で、まあ、そこが、まあ、自分家の竹林なんで、
うん、
はい、まあ、そこから、
そうなんですか、
はい、掘ってくることもできるんですけど、
うん、
はい、なんか結構めんどくさかったりもするんですよ。
いや、目の前は実は竹林なんですけど。
あ、そうなんですか。
ちょっと目の高さより石垣が高いので、なんかタケノコが生えてるイメージが全くないんですよ。
あ、生えてんのかなみたいな感じで、
うん、生えてんのかなっていう感じ、うんうん、
大好きだからじゃあ掘りに行こうってそんな感じじゃないんですね、
うん、いや、一応よそのお宅なので、
目の前といってもそこはよそのお宅、ね、
そうなんですよ、うんうん、
まあね、掘りに行かなくてもね、もらうわけですからね。
そうです ね、
ね、
うんうん、
はい、まあね、そんなタケノコなんですけど、
はい、
まあ、タケノコ、まあ、タケですね、
はい
はい、
うん、
これね、
うん、
まあ、何かっていうと、
うん、
これはですね、イネ科、
イネ科、
はい、イネ科なんですよ、
う
ん、はい、そうなんです。で、まあ、うん、まあ、毎回恒例のですね、こう原産はどこなのということなんですけど、
うん、
多分タケノコって、まあ、いろんなタケの、うん、まあ、若い芽なので、
うん、
なので原産こことかいうのがあんまり言えないですね、
う
ん、
はい、そうね、
うん、まあ、アジアの温帯から亜熱帯にかけて、まあ、広く、まあ、自生しているっていうものですね、
うんうん、はい、かぐや姫もいたぐらいですから。
そうですよね、
はい、
はい、うん、なのでこれ多分あんまりね、品種改良されて農産物としてなってるっていうのとまたちょっと違うんじゃないかなと思いますね。
そうかもしれないですね、
はい、
うん、
なので、うん、今までよく取り上げてきたナヤラジオの他の農産物とはまたちょっと性質が違いますね。
うーん、なるほど、
はい、
うんうんうんうん、そうですね、
はい、
うん、
あの品種改良とか多分かなりしにくいと思います、竹って。
そうですね、
はい、うん、なんか掛け合わせとかかなり難しいですね。
あーはい、そうですね、はい、もう出たし 土から出た瞬間にもタケノコのなんかね、はい、なんか赤ちゃんみたいな感じだし、
はい、でしかも花がめったに咲かないですし、
うん、咲くんですね、やっぱり、は
い、そうなんですよ。私タケの花何年かに一度しか咲かないんですけど見たことありますよ、
ないない、
はい、タケの花はね、あの全然綺麗じゃないですね。
あ、そうなんですか、
はい、綺麗な花を咲かせるタケもあるのかもしれないんですけど、
うーん、
なんかね最初見た時ね、あのなんかゴミがついてるなみたいに思いましたもんね。
お、
小さくて白い花びらがついてて、
いつ咲くんですか？
これいつだったかな、ちょっとはっきり覚えてないですけど、初夏ぐらいだったと思いますね。
なるほど、はい、ちょっと見ておきます、は
い、
今度。
何年かに一度しか咲かないんですよ。
うーん、はい、
なのでそういうのって品種改良がもともと難しいですね。
うーん、はい、でしょうね、はい、
なんか品種改良が難しいもので、うん、あの人類がほとんど品種改良してないものって結構あるんですよね。
ほうほうほう、
あとどんぐりとかもそうですね。
あ、どんぐり、
はいはいはいはい、どんぐりとかも交配させたりとか、あと代替わりがすごく遅いので、
はあ、
何年もかかるので、
うん、
頑張って品種改良する労力に合わないんですよね。
うーん、はい、
で、
うーん、
はい、で、あの野生動物とかが勝手に持ち運んで、で、うん、あの交配したりとかするので、
うーん、
なのでどんぐりって、まあ、我々太古の昔からよく食べてたものなんですけど、
あ、そうなんだ、
はい、農産物がちゃんとできる前はですね。
あ、そっか、
はい、よく食べてたけど品種改良が進んでないっていう、
はい、
っていうのにタケノコは結構似てると思います。
うーん、
はい、美味しくて昔から食べていたけど品種改良が進んでいないってい
う、
まあでもね十分美味しいですもんね、
うん、美味しいですよ、
はい、
うん、
はい、で、まあ、もしかしたらねその頑張って品種改良が進んだのあるかもしれないんですけど、もしあったらすいません、
うん、
はい、もしあったらこの頑張って品種改良した人すいませんって感じなんですけど
、
はい、ね、大変ですもんね品種改良は。
そうですね、
はい、
うん、
まあね、うん、あのまあ、先ほどねお花がちょっとしか、あのたまにしか咲きませんよってお話しましたけど、
うん、
まあ、タケノコどうやって増えるのかっていうと、
うんうんうん、
もう皆さんご存知の通り、あの地下系で増えるんですね。
あ、
はい、地下の茎とか言って地下系、
皆さんご存知かどうか分かりませんよ。
あ、そっか、はい、うん、ね、あのね、もしも竹林を見つけたら地面を掘ってみてください、
うん、
はい、そんな機会があるのかどうかわからないんですけど、うん、
ないですね、ないです、はい、
つながってるんですよ、
はい、根っこは強いと聞きますよね、は
い、そう、根っこ強いですし、
はいはいはい、
で根っこでこう横の方にニョキニョキって伸びて、で、うん、で違うところからタケノコを生やすんです。それが竹になるんですよ。
うーん、
でなので地下でどんどんどんどん増えるんです、ね、
は
い、なのであの、
うん、
同一人物なんですよ。
同一人物、
はい、クローンなんです。ほうほう
ほう、クローン、
はい、ほうほうほう、クローンっていうか、まあ、同じですもんね。
すごい、はい、同じ、
つながってますもんね。なのでこうタケノコがねこうニョキニョキ生えてきても、
うんうん、
隣に生えてるタケノコと同じなんですね。な
ん
でみんな似てる、
似てる、
はい、似てる、まあ、そうですよね、同じなんで。
そうですよね、
はい、まあ、そうやってねタケノコ増えるんですけど、うん、タケ増えるんですけど、
うん、
あの先ほどなんかあの、うん、打ち合わせの時に、
うんうん、
あのメンタルコーチのナミさん、なんかこうタケノコってこう人間のメンタルに似てるとか言ってたんですけど、タケノコとメンタルって似てるんですか？
まあ、似てるというよりも、はい、そうですね、ちょっと強引な気もしますけれども、そういう意味では似てるっていう意味では、
はい、
似せるって言った方がいいかもしれない
ですね。似せる、
似せる、
はあ、
うん、
はい、
で、似せるっていうとちょっと変ですけども、もしかしたらモデリングっていう言葉を聞いたことがあるかもしれないんですけど、
モデリング、
うん、はい、
どういう
意味
なんですか？
モデリングっていうのは、まあ、心理学用語の一つで、
はい、
まあ、自分が例えば目標とするような対象物をね、自分の見本にするということなんですけども、要はまねっこするということです。
あ、目標とする、あ、まあ、いますよね、なんか尊敬する人と同じような、
うん、そうです
ね、はい、スティーブ・ジョブズはすごい経営者だから、うん、僕もタートルネックのあれを着てみようみたいな、そういうのもモデリングなんです
よ。
同じなんですか？
そう、なりきるみたいなね、はい、で人間の成長過程ではね、必ずこのモデリングっていうのはもう自動的に行われているんですよ、
はい、
特に先ほど打ち合わせでマッサの、子供さんともちょっとね、ちょっと戯れて、
ね、
遊んでいたんですけれども、
はい、
特にね子供さんの場合はその学習したりとか成長する場合で、はい、 はあのモデリングによってもあの、まあ、促されていくわけですね。
は
もうまねっこが、まあ、一応真似ぶあの学ぶ要素になっていくんですよ。
まあ、そうですよね。大体どの子もですね。
そうですね。で、あの言いませんか、子は親の鏡とか、
こ
う見れば親がわかるみたいなね、
はい、親の顔が見てみたいとか、
親の顔が見
てまさにこれですよね。
そうそうそう、
逆に言ったらそうですよね。
で自分が、ね、小さい頃のことをちょっと思い出してみてください、はい、男の子はちょっとどうかな、うん、女の子なんかっていうのは、うん、あのもう特にあの口が先なのでおしゃべりが早いので、はい、お母さんと同じような、ね、あの言葉も口調で喋ったりとか、
うん、ありますね。
で、まあ、なんか男の子であれば、うん、お父さんの真似っこしてなんかこうね、そういうちょっと椅子に座るモノマネ、うん、モノマネっていうか真似をしたり、
はい、
で特にも小さい子供さんがなんかこう男の子女の子混ぜ混ぜ混ぜでそのままごととかしてる姿を見るとね、うん、本当にねもうその子のねオタクが分かっちゃうと言いますか、うん、
あ
はい、でも子供さんも、はい、もうしっかりね親に親の役になって、うん、もう実に巧妙にね、うん、自分の親をね親御さんを演じてるわけですよ。
それ親が分かりますね。
分かります分かります。もう、はい、申し訳ないですけどあこの子のお母さんってあの、ね、ご飯食べるときにこんなこと言うんだとか、お父さんなんかね、はい、あのお風呂入るときにこういうふうなことをするんだってね、
うんうん、
頭洗うときにとかね、うん、なんかそういうことがねもう
なるほどね、
しっかりバレてしまうんですよ。
はい、はい、まあ、奈美さんの子供さん相手の、ね、お仕事もねしてますけど、
そうですね、
はい、そういったときにはこう分かるわけですね、
うん、そうですね、自分の子供のときにもそう思いました
ね。あそうなんですね。
はい、うん、あシャンプーをしてるんだなとかね、うん、
まあなるほどね、
うん、
そうやって似てくるのか。
そうですね。
あ、まあ、
コピーみたいな感じですか。
なるほど、
はい、
タケノコみたいですね。
タケノコみたいですよね。でモデリングには、まあ、ちょっとデミ、まあ、今の話はもうデメリット的というような、ね、思える場面もありますけども、
あ、まあ、あるかもしれないですね。
うん、今回はちょっとあのメリット面についてあの後半にちょっとお話ししていこうかなっていうふうに思っています。はい、
ノーカバーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはですね、今が旬のタケノコっていうことなんですけど、うんうん、
はい、
はい、
うん、
あのメンタルコーチの、ナミさんによりますと、タケノコと人間のメンタルは似ている部分があるということですね。
そうですね。
はい、
う
ん、ナミさんあれですもんね、
うん、
メンタルコーチなんで何でもメンタルで例えますもんね。
そうですそうです。
野菜を見てもメンタルで例えますもんね、うん、
それが私の仕事です。
ですよね。
ラジオで、
はい、ちなみに私は何を見ても野菜で例えます。
はい、ですね、はい、
野菜果物で例えるっていうね、
はいはい、
なんかこういうね、はい、こう普段あまりありえない組み合わせ の、
ね、
のラジオ番組ですよ。
そうですね、はい、はい、そうですね、
はい、農業とメンタルって
全然関係ないような気がしますけど、
はいはい、ね、うん、まあ、それぞれの、ね、視点でお話してるんですけど、
はい、
なんかね、あの今回 ね、ね、奈美さんのお話がこれモデリングっていうことで、
そうですね、
はい、
う
ん、モデリングすることでこう人間の、メンタル、人間の人格がこう形成されていくっていうことなんですね。
そうですね、うん、もう基礎を作っていくって言った方がいいかもしれないですね。
土台ですね。
うん、
あ、土台を作るタケノコみたいですね。
そうなんですよ、本当にそうなんですよ、うん、あの前半はもうちょっとそのね、はい、あの子は親の鏡って言われるぐらい子供さんとか、まあ、要するに、
はい、
あの全部分かっちゃうし、うん、あの真似っこでね、うん、あの真似されてますよって、いや、はい、もうやばいって思われたかもしれませんけども、はい、後半はそのあのメリット面にちょっとスポットを当ててお話したいと思ってるんですけれども、
はい、メリット、
メリットですね。メリットっていうのは、まあ、そうメリットですね。あの例えばですけども、うんうん、あのダイエットしたいっていう人がいるとしますね、
うん、そうですね、
うん、多いですよね、はい、
まあ、多そうですね。
ダイエットといえばもう痩せたいとか、うん、体重落としたいっていうのはもうこれも通常当たり前なあの感じですよね。
まあダイエットってそれのことですよね。
そうなんです、うん、基本そうなんですけれども、はい、そのダイエットにもその千差万別個性があるんですよね。
そうなんですか。
そう、ありますあります、
はい、
っていうのはそのなんていうの、痩せ今より痩せたいけれども ボンキュッボンみたいにね、体に、はい、にちょっとメリハリを残したままにしたいとか、で体重は体重はそのままでくびれだけを出したいとか、はい、っていうなんかこう詳細のようなディティールのようなものがやっぱりあのちょっとやっぱあるわけですよ。
あ、なるほど、はい、それは人によって違いそうですね。
そうですね、で頭の中でこうイメージするのもいいんですけれども、はい、あのじゃあどうでしょうか、あの、はい、例えばですけども、うん、同じダイエットをする人がこう2人いたとしますよね、うんうんうん、そしたら例えばですけど芸能人の〇〇さんのようにあ の, のようなあの、ま、体型になるっていうのと、うんうん、まあ、途端にあ途端というかあのただ痩せたい、うん、体重落としたいっていうのと、うんうん、どうでしょうか、
うん、聞いた時になんかこう分かりやすいというか、
うんうん、そうですね、
はい、あの憧れのあの人みたいにっていうのは想像しやすいですよね。
そうですね、うん、で、まあ、途端にその痩せること体重を減らすことにもとても、うん、あの具体性が出てきませんか。
ああそうですね、具体例ですもんね。
そうですね、
その人が。
そうですね、うんうん、で、まあ、先ほどの方とじゃあ具体的にした人とどっちがそのダイエットを成功しやすくなるでしょうかっていう話なんですね。
そのイメージでダイエットの成功変わるんですか。変わってくるんですか。
変わります、変わります。
そうなんですか。こんな風になりたいって、
うん、変わります、変わります、うん、
これもう耳寄り情報ですよ、ダイエットしてる方。
そうなんですよ、うん、はい、
はい、変わってくるわけですね。
そうなんですよ。で、まあ、具体的にやっぱり〇〇さんのようになるって、うん、〇〇さんにはなれませんけど、うんうん、
はい、
とてもあの詳細にイメージできるわけですよね、はい、でそうすると自分の中でこう、うん、あの人はこういうふうに運動してるかもしれないとか、うん、あの人はこういう食べ方をしてるかもしれないっていうね、はい、ちょっと細かい、ね、イメージをこう本人が、うん、あのしまあ、するわけですよ、まあ、するかしないかは別として、
無意識にしてしまうかも
しれません。無意識にしてしまいますよね、うん、するとただただ痩せて体重を落としたいっていうよりも、うんうん、なんかもう成功がこう近くなってくるんですね。
へえ、うん、そしたらじゃあね、こう見続けて頭の中でイメージするっていう、
そうそうそうそうそうそ
う、いうだけでだいぶ違うってことなんですね。
そうですね、うん、昔はなんかほら芸能人とか例えばその好きな、ね、なんか俳優さんのポスターみたいなのがあったじゃないですか、うん、今あるんですかね、ちょっと
今もあるんじゃないですか、なんかビールのポスターとかでもありそうですよね。
あ、例えばそういうのをあのどこか画像を貼り付けて、まあ、はい、寝るときに天井でもいいですし、
なるほど、
ちょっと鏡の横に置いとくとかっていうのがもう毎日とにかく見るところに自分の脳裏にすり込んでいくわけですよ、はい、
これなんか想像したら面白いですね、うん、こうダイエットしたいわって考えてる、うん、あの女の子のお部屋トイレに入ったらあのビールのポスターが貼ってあって、
うん、
なんかグラビアみたいなのがですね、
うん、
貼ってあってっていう、うん、あんな感じになるわけです
ね。そうそうそうそう、はい、要するにそのダイエットっていうのはあのクリエイトですから、
は
あ、自分をクリエイターにして、
はい、なるほど、
はい、はい、やるわけですから、はい、
自分ボディークリエイトなわけですね。
そう、はあ、そういうことですね、はい、ただもう本当に痩せたいとか体重を落としたいっていうだけじゃもうただただ苦痛の連続になるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですよね、でもやめちゃったりとか、
うん、そうですね、
いうのはよく聞きますよね。
痩せて綺麗になって、うん、なおかつこの芸能人の〇〇さんって例えがちょっとわからないですけども、うんうん、そういう人になるっていうと、うん、自分が痩せた時にどういうなんか、うんうん、あれあの気持ちになると思いますか。
ああ、実際にこう達成した時ですか。
そうですね、
実際にもう達成したらそれは嬉しいですよね。
そう嬉しいですよね。で嬉しいっていうよりもやっぱその人は本当にその芸能人の〇〇さんを目指してダイエットに励んだわけですよね、
うんうん、そうですよね。
それとねやっぱりねその人はね快楽を得るんですよ。
ああなるほど、
快感なんですよ、
はいはい、
で人間ってね、はい、やっぱりね快不快だったら快しか選べない生き物なんです。
ああまあなんとなくそれは分かりますけどね、
うん、いやーって誰々さんって、はい、マスターって例えばですよ、はい、例えばちょっと好きかどうか分かりません、うん、長崎県代表の福山雅治みたいにかっこいいね、はい、あの痩せてかっこいいねって言われるのと、はい、なんかね、うん、どうですか。
まあそうですね、あの、まあ、それは褒められたら嬉しいですよね。
嬉しいですよね、
は
い、
それはあの快不快で言ったら快ですよね。
快ですよね、はい、うん、まあ、
気分いいですね。
そう気分いいんですよね、うん、そういうことがないと、うん、やっぱなかなか人間っていうのは、まあ、頑張れないっていうか、なんていうか、はい、
そうですね。
なので具体性があった方が成功しやすいっていうことなんですね。
なるほど、
はい、そうなんですよ、ただやっぱりその毎日毎日刷り込んで意識に刷り込んでいくわけですけども、私たちの意識っていうのはね、良くも悪くも1回で学習できるんです。
1回で学習、
1回で学習ができるんです。
そうなんですか。
はい、学習できるんです。
なんか学習ってこう繰り返しやってそれでもダメなこともあるみたい な, なんかそんなイメージがあるんです
か。もちろん学習したからってすぐに痩せるわけじゃないですよ。でもこういうものを学習するっていうのは、1回で良くも悪くも学習するんです。
そうなんですか。
するんです。はい、で学習してそのように、私たちはその、やることっていうか行動するって、動き出すということですね。
なるほど。学習して、その日に達成するわけでは当然ないけど、そっちに向けて、
そうですそうです、
近づき始めるということですね。ゴールに向けて近づき始める。
そうですね、ダイエットという目標ですよね。でだから私たちの意識って、ぼんやりしてますけど、ぼんやりしてるような感じじゃないですか、見えないし。
そうですね。
でも自分で考えてるよりはもうはるかに素晴らしい働きをするっていうことなんですね。
このメンタルコーチっていうお仕事はこうメンタルっていう、私たちこうメンタルとか自分の意識っていうのがこうあんまりよく分かってなくて、なんかこうなんとなくみたいなイメージですけど、それをこう科学的に捉えて、そしてそれを自分でコントロールするのがメンタルコーチのお仕事みたいな、
そういった側面もあるんですか。そうですね、科学的かどうかっていうのはちょっとここで具体的には言えないですけれども、そうですね、心理学的にといいますか、今まで の, 過去のデータとかですとか、やっぱりその意識の働きが、統計的に出てますから、そういうのを使って、それを使ってその人の、目標に、近づけるというか、
なんとなくのこう、なんでしょう、こうぼんやりした占いとかこう運気がどうとか、なんかそういうのと全く違いますね。
そうですね、なんとなくっていう、そのなんとなくにもいろいろあるんですけど、例えば占いに行った時にマスターなんかでも、占いの人からこう言われて、なんとなくそれって違うんじゃないって思うことないですか。
ありますね。あの人たちもこう、我々こう喜ばせようとして言ってくれてるのかなとか、いいですよみたいな感じで言ってくれたりしますもんね。
だからそのなんとなくのところで、やっぱりその探るっていうこともするんですよ、私たちは。そのなんとなくって具体的にって、明確にするっていうことですかね、なんとなくの領域を。
それをこう明確にしていくっていうことなんですね。
だからもうただただなんでか分からんけど、成功したいとか、お金持ちになりたいとかって全然いいんですけども、で具体的にじゃあ誰を、モデリングしますかって言った時に、具体性が、かなり増すっていうことですね。
それをお手伝いするって、
そうですね、
で結果的に成功をお手伝いするっていうような、そうですね、そういうメンタルコーチのお仕事なんですね。
そうですね、モデリングとはもうその何かモデルを作って、もうかのように振る舞う、なんか俳優さんみたいなことですね。
有効なんですね、まねっこ。
まねっこは、
まねっこですよね。
まねっこです。その方が具体性が増すし、成功には近づいていくということですかね。
そうなんですね。そしたらじゃあなんかまねっこって、あんなまねっこしてみたいな感じでね、ちょっと恥ずかしいかもしれないですけど、
まねっこしてるうちにオリジナルになってくるんですよ。
そうなんですね、大いに真似していいわけですね。
いいと思います。はい、
じゃあさっき言ったみたいな、なんかこう、僕はビジネスで成功したいな、スティーブ・ジョブズさんみたいな格好してやろうとか、
いいと思います。
なんかかっこいい俳優さん、なんか憧れな、さっきね例に出てきましたけど、ちょっと福山さんっぽく、なんかちょっと低い声で、ねちっこく喋ってみようかなみたいな、そういうのいいんですか。
いいと思います。いいと思います。なりきってね、
いいですね。
いいと思います。
そうなんですね。
そうですね、私一人で喋ってしまいましたけど、それはそうと、私気になってるんですけど、大好きなタケノコで、
タケノコ、今日のテーマタケノコですもんね。
そうでした、忘れてました。タケノコといえば、納屋にはタケノコ酒とかあるんですか。
納屋ですね、タケノコ酒作りたいと思ったことなくはないんですよ。当店ね、ノーカバーナヤは、70種類以上 の, 果実種があるんですけど、タケノコはですね、私大好きなんで作りたいんですけど、多分適してないと思うんですよ。
味がないの。
はい、タケノコってそのものにあんまり味がないじゃないですか。
そうですね、確かにそうかも。
で、なんか食感重視じゃないですか。食感がね、美味しいですよね。でも果実種にした時に、食感って全然生きてこないんですよね。
ああ、そうね。はい、
なので、タケノコは、はい、そういう意味で適してないんじゃないかなと思うんですけど、うん、もしかしたらですよ、
はい、
逆に竹の方がいいかもしれないですね。
は
い、
ああ、はい、
竹のお酒。
さあ、はい、よくなんか
あるじゃないですか。
うん、
はい、
竹の筒で飲む。
はい、
うんうんうんうん、
で、あれの香りのもっとすごいバージョンがもしかしたら作れるかもしれないと思ったことはあります。
あ、うん、熊笹も竹ですか。
あ、そうですね。
あれなんかありますよね、はい、飲むやつ、
はい、だそういう系の果実酒は作れるんじゃないかなと思って。
うん、
はい、まあ、私が作りたい果実酒ってもうものすごい多岐に及んでる、多岐に渡ってるんで、作りたいなと思ってもまだ作ってないものはまだまだいっぱいあるんですよ。作りたいなと思って作ってるものもいっぱいあるんですよ。
今70種ですか。
今70種、100くらいまで、100までなるんじゃないかなと思うんですけど、
いけそうですね、は
い、ちょっと置き場所がないんで増やせないんですよ。うん、なんで改装工事する予定です。
あ、そうなんだ。
改装したら100までいけるかなと。
うわお、
はい、でしたら竹酒ももしかしたら作れるかもしれません。
素晴らしい、
はい、で竹酒を作りたい理由がもう一つあるんですよ。
何ですか。
はい、あのね、今まで、まあ、私いろんな果実酒作った中で、うん、あの梅酒は当然あるんですね、
はい
はい、で松の葉のお酒作ったんですよ。
はーはー、はい、松の葉、
はい、で松の葉酒ものすごく癖があるんですけど、はい、でもまあこれね、まあ、好きな人は好きなんですね、
うん、
はい、で松の木をそのままバリバリ食べてるような気持ちになりますって言われるんですよ。
へえ、なんか興味ありますね。
もうこれはね、うん、まあ、私今までも何十種類って果実酒作りましたけど、
うん、
松酒が一番癖があります。はい、で私が食べすいません飲んで思ったのが、うん、松の木をそのままバリバリ食べてるみたいだなと思いました。
はい、そんな気分にさせる味っていうことでしょ。
はい、お客さんがそう言ってましたけど、私自身も本当にそう思いますね。はい、でそういう、まあ、そんなこんなで、まあ、あれを作ったんで、なので、はい、梅があるでしょ、
うん、
で松があるでしょ、
うん、
竹酒を作ったらこれ揃いますよ。これ
松竹、
はい、はい、そうなんですよ。
あ、それはぜひ作らないと。
そうなんですよ。松竹梅って梅って言って、
おめでとうございます。
もうめでたいですよ。こう新年とかにこう並べて順番に飲んでもいいんじゃないですか。
はい、いいと思います、
はい、途中ね松を挟みますけどね、はい、松から始まりますけどね、
は
い、まあ、そういう感じでね、
癖のあるのが一番ですか。
あ、そうなんですよ、はい、まあ、どれを順番に、ね、飲んでもいいかもわからないですけど、
はい、
でもね、めでたいことには変わりないですもんね。
本当です ね、うん、
ね、もしかしたらじゃあ、ね、あの納屋にやってきたお客さんとかが、
うん、
たまにあるんですけど、今日は何だったんですか、あの今日はなんかお出かけだったんですかって話すと、今日はなんか結婚記念日で、さっきディナーに行ってきたんですとか、
うんうんうん、
はい、結構あるんですよ。
ほうほうほう、
お誕生会だったんですとか、
なるほど、
はい、で二次会ですとか、うん、であとはね、あのこれ嬉しいのが、今日あのプロポーズ してきたんですとか、はい、今日婚姻届を出してきたんですとかいう人が、
まさに松竹梅。
そうなんですよ。そういう人の前に、ああ、それはおめでとうございます、はい、松竹梅ですってこう出したらお客さんも大喜び。
ああ、いいね、
はい、
うん、
かどうかわからないですけどね。
いいと思います、はい
はい、そういうもののために竹酒を作りたいなという気持ちもが結構あるんですね。
なるほどね、
はい、
うん、
なので竹の子酒じゃなくて竹酒だったら作れるかもしれないって。
うん、はい、いけると思います、
はい
はい、
ね、まあ、そんな感じでね、
はい、
もう私ねこうお店でもう変わった風変わりのお酒作るのが大好きなんですよ。
いいんじゃないですか、
は
い、
お店にやってくる人もそういうのが好きで、
うんうん、
なので、
うん、
あの松酒 もそうですけど、椎茸酒とかごぼう酒とか、
まあ、でもね、はい、お家でつけれるようなものを、はい、っていうよりも、はい、やっぱわざわざ来て飲むんですから、はい、珍しいもの飲みたいですよね、
はい、結構皆さんそうなんですね、
うん、は
い、なので梅酒はあんまり出ないんですね。
なるほど、
はい、
スタンダードすぎるわけですね。
そうなんです、はい、あのね、うん、なのでこう皆さんの期待を背負ってからですね、竹酒ちょっと作ってみたいなということなんですけど、
うん、
このオンエアには間に合わないと思います。なんでね、皆さんすいませんが、
うん、
はい、ぜひご期待くださいということで、
はいはい、
今日はですね、はい、テーマ竹の子ということだったんですけど、竹の子と、ね、そっくりの人間のメンタル、
うん、
ね、メンタルコーチの奈美さんのお話がたっぷり聞けましたよ。
はい、
はい、というわけでお送りしてきましたナヤラジオ、今回もですね、はい、お別れの時間になってきました、
はい
はい、今日は竹の子とメンタルについてお話してきました、
はい
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。 Con tanta rabia y con tanto puesto